ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズの主催ひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。
あこさん、
ほいほい、
10月になりまして、
うん、
実は、うん、私がその主催をするラグジュアリートラベラーズは、なんと4周年に入りました、迎えました。
おー、4周年おめでとうございます。
ありがとうございます。自分で、うん、おめでとう言ってもらっちゃった感じなんですけど
本当なんか言わされた。嘘思い出ない、
そう、なんかね、2004周年って私もちょっと驚いてだというか、
はい、
なんですけど、4周年ってことは2020年の10月からスタートしてるんですよね。
うんうんうん、
コロナになったのが2020年でしょ。
うんうんうん
う
ん、
もう忘れたよね、2020年。
うん、コロナ始まったあの頃かって、なんかちょっとぼやっと思い出してます今。
そう、うん、で、私、2020年が始まって、はい、2月の26日にジュネーブからフランスでね、スキーをして帰ってきたの。
あら、素敵。
それもね、ほんと素敵な旅で、モンブランをヘリコプターでね、こう遊覧して、で、まあ、ハイアットセントリックに、4泊して、ずっと、朝昼フレンチを食べ、スキーのパスで、うん、もうずっとスキーを滑ってみたいなね、もう本当に、うん、素晴らしいラグジュアリー旅をして帰ってくる時に、うん、どうやらなんかマスクをしてる人が多いなとか、うん、なんかこうローマで出たよみたいな話があったりしながら、なんだろうと思って、
うん、
帰ってきたら、うん、3月の14日に行くロサンゼルスの出張が、まあ、取りやめになって、うん、で、5月私誕生日なんだけど、
うん、
まあ、なんか、ステイホームの時で、羽田の国際空港に行ったら、もう床をお掃除してるおじさんぐらいしかいなくて。
ああ、ガランとした時あったよね。
そう。
うん。
もうこの先どうなっちゃうんだろう。海外にもう私たちは二度と行けないんじゃないかなとか、思って誕生日に羽田の国際線のホームというかそのね、ロビーにいて、で、いや、7月から、もう懐かしいでしょ ?7 月から、GoTo トラベルが始まったんですよ。
ありました。
そうで、GoTo トラベルが始まったその日、7月の20日の宿泊で、私は福岡に、まあ、家族でね、お墓参りを兼ねて、まあ、久しぶりだから、みたいな。その時は、まあ、ね、4月はちょっとステイホームだったけど、7月から GoTo トラベルが始まってたから、まさかこんなに何年もね、旅に行けないとかっていうようなことが続くとは思って、まあなかったっていう時期だけど、まあその後第2波、第3波とかになって、国内旅行はだから7月のその時から私はずっとやってたんだけれども、でももう海外なんて、なんか目指すのもどうなのみたいな感じだった時に、10月に、でもやっぱり旅心っていうか、行けないって思っちゃうと何もできないけど、やっぱり行きたい。そのために、特にマイルってすぐにたまらないから、
はい、
うん、今行けなくても、じゃあ来年行けるように準備した方がいいかなとか、まあそういう時間も旅のことをいろいろシェアしたり、まあ GoTo トラベルのお得情報なんかもいっぱい出てきてたので、まあ、そういうのをシェアして、もう旅なんてとか人と接触するなんてっていう、そういうものを、まあ、払拭したいっていうと大げさだけれども、もっともっとなんか旅するってことがすごくネガティブで、旅のインフルエンサーたちも本当にこう投稿を上げると非難が来るみたいな、そんな時期だったので、はい、いやいや、そうじゃなくって、やっぱり世界を見た方がいいし、やっぱりいろんなね、感動や体験とか思い出って、もちろん国内でもできるけど、世界を全部チョイスに入れてもいいんじゃないかっていうのが私の思いなので、だったら、まあ、お得なね、情報を取りながら旅していこうみたいなことで始まったのが10月の1日だったんですよね。
その年の10月か。
もうだからコロナになった年の10月で、まあ、その時は例えばマリオット あのカードの大きなキャンペーンがあったりだとか、あとディズニーランドにあのパス付きでシェラトン泊まって1人9000円切るみたいなのがあったりとか。
そんなあったんだ。
そうそう、いろんなのがあって情報シェアしながらあの行きたいとか、あの、ね、そういう人と一緒に情報シェアして一緒にディズニーランド行ったりとか、うん、してたり、まあ、そういうところから始まって徐々に海外に行けるようになってきて、で今そうやって振り返ると結構航空会社もキャンペーン頑張ってて、
うん、
今じゃ結構ね当たり前のように出てるなんかセール運賃みたいなのも、うん、やっぱり今すごく増えてきているから、
はい、
まあ、マイルだけじゃなくってお得に、まあ、GoTo もそうだったし、いろんなものね使えば旅ってなんか高いっていう感じがするけれども、でお得に行く方法ってもういっぱいあるなっていう、まあ、そんなことをシェアしながらねやってきたんですよね。うん、なんか行けないって思うとすごい窮屈っていうか、そんな、うん、時があって、で今ね日本人のパスポート保有率何パーセントでしょうか。
あ、確かすごく低いんですよね。14%。
ああ近い、17%。
ああ、そうそうか。 3%
減らしたね。
減らしてしまったよ。
そうで、コロナの前は 25% だったのね。
減っちゃった。
そう、まあ、やっぱりほら切れて更新しない人とかいるから。
そう
か、うん、そうだけど 17% で、特に若い人が持ってないっていうことなのね。
あ、
それも問題だし、
うん、
ただ日本のパスポートってコロナの前は世界一いろんな国に行けるパスポートだったでしょ、
う
ん、
そうそうそうだった。
今はねシンガポールがあの一番でちょっと抜かれてはいるんだけど、でも引き続きやっぱりどこの国に行っても日本人はね、まあ歓迎されるというか、あの安全とみなされて入れてくれるっていうか、そういうパスポートを私たちは持っているのに、持つ資格があるのに、まあ今や海外に行きたい若者がいない、うん、そして 17% しかパスポートを持ってない、うん、私の本業である留学する人も少ない、
はあ、
もう日本置いていかれちゃうよみたいなね。
なんと、それはでも確かにね、その、まあ、今どうなんだろう、若い人車も持たないわ、
うん、
なんだろう、 ゲームやってんのかな、なんだろう。ね、世界がちょっと、まあ、ある意味狭いというか。
そう、でもね、それって知らないだけだと思わない？
あ、それは、うん、そう思う、そう思う。なんか、なんていうのかな、楽な方に流れちゃうよね、その、うん、IT とかさ、
うんうん。
で、座ってできることに時間使う人が多くなっちゃって、ね、なんか外に出てとか、アクティブに出かけてっていう機会が減ってるよね、きっと。
ね、まあ例えばね、うん、やっぱりこう、そう、視野が狭いとか全部ここにあるとか、まあ豊かって言えば豊かだけど、それって結構なんかちょっと難しいというか損してるなっていうところがあって、例えば、まあ、飛行機で言うと、いやエコノミーで十分っていう人が無料でいいからビジネス乗ったら、やっぱりビジネスの方がいいよねっていうね、お金がかかるかからない別として、じゃあアコさん、じゃあ今度ロンドン行くのに、エコノミーでもビジネスでもファーストでもご用意しますけど、どうしますかって言われたら、どうする？
それはファーストですよ。
でしょ。
迷わずファーストですよ。
ね。そして、そのファーストを知った時にね、うん、もちろん、エコノミーにも良さはあるよ。やっぱり、ね、あの、コストを安くする分、毎回もっと頻度が上がるっていうのもあるけど、でもやっぱり同じ時間を過ごすのに、こんなに体験に差があるんだってことに気がついたときに、自分が何を選ぶかっていう選択肢はそこで初めて生まれるよね。
そうね。知ると広がるよね。
そうそうそうそう、うん、でもあの一つ星で大丈夫って言ってね、ちょっと今日水出ないけど、まあまあ安かったからいいやっていう、うん、それもありだけど、でも、
うん、
やっぱりね、スイートルームでゆっくり過ごす一晩っていう、うん、まあ、これが仮にトランジットだとしてもスイートルームに入るっていうのが当たり前の人とかね、当たり前にできる自分がいたとしたら、
はい、
選択肢なので うん、いや今日はここでいいっていう日と、いや今日はスイートでいいっていう日と、自分が選べるようになると思うんだよね。うん、だね、知らない、世界を知らないっていうことは、うん、なんかもったいないというか、うん、損してるんじゃないかなって、
うん、それは本当にそう思う、ね、旅コミュニティに行った時に、うん、ホテルでラグジュアリーなホテルで3泊過ごすっていうのをやったんですよ、マレーシアの中で、
うんうん、
でそれはもう教えていただいてそういう過ごし方をしたんだけど、観光もせずにホテルで過ごすってどういうことってちょっとびっくりしたんですよ。ところが本当に素敵で、
うん、
一歩も出なくても本当に充実したんですよね。
ねえ、いいね、
まあ、もちろん観光は観光の良さもあるんだけども、
うん
うん、ホテルを楽しむっていう暮らし方、過ごし方もあるんだなっていうのもね、選択肢の一つとして加わったっていうのは大きかったです、
うんね、そういうことを知ると、あ、じゃあこのホテル素敵だから泊まりたいけど、いろいろやりたいことはあるけど、ここにチェックインしたらチェックアウトするまではこの空間を楽しもうっていう旅の設計ができるようにな
る、ね、そう、
うん、そうやって知るか知らないかっていうことだから、ことはやっぱ体験価値っていうものを増やせば増やすほど自分の選択肢が広がって、で、まあ、女性のコミュニティなんですよね、ラグジュアリートラベラーズは。で、私はやっぱりこう、ママたちが、世界を知って、子供に見せてあげるっていうこともしてほしいし、女性たちが頑張ってる女性たちが、やっぱり自分と向き合ったり、本当に、ただ単純に音楽に体を浸してみるとか、うんうん、ね、食べ物にもうね、没頭してみるとか、そういった、なんか自分をちゃんとトリートする、時間を作るとか、すごい大切かなと思って、はい、そういうことをね、伝えていく。そのために、いや、高くて無理とかね、うん、全然貯金ないとかじゃなくって、きちんとマイルとかホテルポイントとかを活用すれば、もう0円で、ね、ちょっと大げさだけど0円で、うん、旅の負担はなく、現地に行ける。で、ホテルポイントちゃんと使えば、いいホテルにね、きちんと、過ごすことができる、うん。これはね、やっぱり、まあ、男性もそうなんだけど、女性として生まれてきたらね、やっぱこの、なんかラグジュアリーに体を浸すっていうかね、心を浸すっていうことって、すごい大事かなって思って、それをね、こう伝えたくってね、ここまで4年やってきたかなって今、ちょっと振り返っちゃうんですよね。
うん、いや本当に豊かさを知るっていうのは本当に大事なことだし、特に女性ってなんかお姫様願望ってあると思うんです
よ。あるある
ね。そうそうそう、だからラグジュアリーなものを味わうっていうことは、その、まあ、本能的な姫願望ってのをすごく感じてると思うんですよね、うんうんう
ん、あるね、あるね。男性はどうなんだろうね、王子様願望あるのかな。
あれない、ヒーロー願望。
あ、そうなんだ。
うん、そうそう、なんかやっぱかっこよくいたいみたいな、ありたいみたいなのがなんかきっとあるでしょうね。
へえ。でもね、やっぱりこう、なんていうのかな、まあ私たちは女性にからアプローチをしてるんだけれども、女性たちもすごく上手で、やっぱり男性を乗せるというか、結局旅に行くのって家族とかね、パートナーっていうのが最、まあ一番近いコアな人だから、彼らにその旅の良さとかね、いやビジネスの方がいいでしょとか、スイートルームいいでしょみたいなことをこう教えるっていうか、植え付けると、うん、いやこれがいいよねみたいな話になってくるので、うん、やっぱ女性がね、こう男性も教育していけるんじゃないかなと思ったりはねしてるんですけど、でも本当にね、この私が言ってるラグジュアリーっていうのは、なんか高級なところに泊まって高級ななんとかをしてとかじゃなくって、豊かさを受け取ることができるっていうかね、うん、感性を満たすというか、うん、そういう意味でのラグジュアリーなので、まあ、コストをかけずに体験価値、自分を感動させるっていうことを、まあ、どんどんね、体験してもらいたいなと思っていて、
うん。素敵だわ。
ねえ。で、この、 4年経ったんだけれども、はい、1年経った2021年からプレミアムクラブっていうのが始まって、それは無料の Facebook グループから派生したオンラインサロンになっていて、
はい、
で立ち上げた時に来年1年間でマイルを貯めてパリでお茶会をしましょうっていうのが立ち上がった時のなんかコンセプトで、で1年後2022年にパリのベルサイユ宮殿の中にあるホテルがね、まだできたばっかりで日本人も本当に泊まったことが数人しかいないっていうようなところにお茶会に行って、もうマリー・アントワネットのようなもうデザート、食べきれないデザートをもうバーッと並べて、私もう砂糖にやられてその日寝込んだんだけど もうまさにマリー・アントワネットになったっていう、そんな味わって、ゴールド・ファーストリアに泊まってっていうね、ラグジュアリーなパリを体験し、そしてその翌年はまた貯めたマイルとホテルポイントでバリ島のリッツ・カールトンに行って、そこではちょっと自分解放ということで、外国人のカメラマンにね、自分のセルフポートレートと、ポートレート撮ってもらって、日本ではあんまりね、慣れない大胆な自分っていうところのね、魅力を開花しましょうみたいなことをして、そして今年はナパバレーに、ファームトゥーテーブルっていうね、大地の恵みをいただくっていうね、やっぱり食べることは生きることだから、恵みをいただくっていう意味で、ナパのワインカントリーに行って、もうね、素晴らしいブドウ畑で、ワイナリーにね、泊まって、そしてね、地産地消の食べ物をね、いただくっていうね、そんなことをしてきたり、そして来年はね、バルセロナに行きますよ。
もう決まってるんですね。
そうなんですよ。だからもうね、マイルってほら、貯めるのにも大体1年とか半年かかるし、今もう特典航空券の予約が始まるのね、まさに。355日前からなので。
はい、
でそれに向けて、またこれ貯めたマイルをね、じゃあどうやって行こうか、どのルートで行こうか、みたいなね、せっかく行くんだったらここに行こうか、なんていうことを、ここからね、やっていくっていうね、そんなことをしてるんですよね。
バルセロナは何しに行くの？
バルセロナはね、ガウディ建築、ガウディ建築のとカタルーニャ文化っていうね、スペインも大きいので、今回はカタルーニャとガウディにちょっとフォーカスをして、もうね、2026年完成するというサグラダ・ファミリアをしっかりとね、見てくるっていう、そこをベースに、ちょっと地中海っていうね、ところを感じられる、そんなね、普通のツアーにはない感じにしたいなと思っているので、そう思って、考えるのはめっちゃ楽しみっていうね
1年かけてじっくりとこうね当てるわけですね。
かきっとポッドキャストを聞いてる方で、Facebook ね最近してないかもしれないんですけど、 SNS ね、発信してなくてもアカウントがあれば、ラグジュアリートラベラーズの Facebook グループには入れますので、ぜひぜひね、どんな情報がこう飛び交ってるのかみたいなものを見ていただけるだけでもいいかなと思いますので、見ていただいて、でプレミアムクラブの方は不定期で、メンバーさんの募集をしているので、今月ちょっとやろうかなと思ってるんですけれども、ご興味があれば、そちらの方のね、説明会にも来ていただけたら嬉しいなと思います。
ぜひ概要欄にその、Facebook のリンクは貼っておきましょう、
貼っておきますね。はい、そうしましょう、そうしましょう。はい、そんな感じで、ぜひぜひ皆さんもね、旅心育てながら、自分をね、本当にこう、大切にする、そんなね、旅を、ラグジュアリーなね、旅をしていただけたら、嬉しいなと思いますので、また引き続きこちらのチャンネルでもよろしくお願いします。
はい、引き続き旅心情報をお届けください、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。